こんにちは。中古市場で見かける BMW 6シリーズ、時々これ本当にこんなに安いのって驚くことありますよね。
ありますね。かつてのフラッグシップですからね。
ですよね。そのかつての高級クーペがなぜこんな価格なのか、ウェブ記事を参考に今日はその理由を一緒に深く見ていきたいと思います。
はい。
今回のミッションとしては、価格の背景、あとよく言われる不人気説とか故障の噂、これをしっかり検証して、あなたにとって本当に買いなのか、そこを見極めたいなと。
いいテーマですね。
安さの裏には何かあるんじゃないか、その疑問に迫っていきましょう。早速ですけど、この価格、一番の理由はやっぱり新車時の価格が高い。
高いですね。
それで初期の価値下落が大きいっていう、これはもう高級車の宿命みたいなものでしょうか。
まさにその通りです。ただそれだけじゃないんですね。
あ、他にも要因が？
はい。市場全体のトレンド、これも影響してます。もっと実用的な SUV とか、あるいは新しいデザインのモデルにこう関心が移っていく中で、
はいはい、
6シリーズみたいな大型クーペとかカブリオレって、熱心なファンは確実にいるんですけど、全体的な需要で見るとちょっと落ち着きがちというか。
なるほど。
この需給バランスが結果的に価格を押し下げてる面はありますね。
なるほど。需要と供給ですか。じゃあ、そのもっと直接的に不人気だから安いんだっていう噂、これはどう考えます？記事を読むと単純にそうとも言えないような。
そこはちょっとニュアンスが違いますね。例えば BMW の主力、3シリーズとか5シリーズ、あれと比べたらもちろん販売台数は少ないです。
ですよね。
でもそれはこの車が属しているカテゴリー自体、つまり大型のラグジュアリークーペとかカブリオレ、あるいはグランクーペ、これがもともとかなりニッチだからなんですよ。
ああ、なるほど。
特にグランクーペなんかは、流麗なデザイン、すごく評価高いですしね。
つまり、不人気というよりは、特定の人に向けたモデルだからこその市場規模っていうことですね。
そういうことです。
でも、そのニッチさだけで、ここまで価格が下がるものですかね。熱心なファンがいるなら、ある程度はこう価格も維持されそうな気もしますけど。
ああ、そこ、いい質問ですね。確かに限定的な需要だけだと説明しきれない。それを補うのが、次の要因になるんですけど、モデルラインの廃止です。
モデル廃止。
はい。 G32 型6シリーズ GT が最後で、後継はもう8シリーズに移行しましたよね。
あ、そうでしたね。6シリーズ自体がなくなった。
モデルが廃止されると、やっぱりどうしても古いモデルっていうイメージがつきやすくなる。それに将来的に部品の供給とかどうなのかなっていう、こう漠然とした不安感、これも中古価格を下げる要因になるんです。
なるほどな。それは影響大きいかもしれないですね。
これも今の価格に影響してると考えられます。
納得です。じゃあ次に、購入を考える上で一番気になるところかもしれない故障のリスク。記事でもいくつか具体的な点が挙げられてました。
これは欧州車、特に少し年式の経ったモデルだとどうしても注意が必要な点ですね。
具体的にはどんなところが？
まずエンジン周りのオイル漏れ、それからセンサー類とかコンピューターみたいな、その電気系統のトラブル。
ああ、電気系。
あとは経年劣化による足回り、サスペンションとかですね。そういった部品の消耗。
ふむふむ。
それに特定のエンジンによっては固有の、ウィークポイントというか弱点が指摘されているケースもあります。
そうなんですね。
ですから買う前の整備記録のチェック、これはもう絶対ですし、 BMW に詳しい信頼できる専門店で見てもらう、これが非常に重要です。
雨漏りの話も出てましたよね。特にカブリオレとかサンルーフ付きのモデル。
ああ、ありましたね。
これは結構シビアな問題じゃないですか。
おっしゃる通りです。ここかなり要注意ですね。主な原因は窓枠とかのゴムシール、ウェザーストリップって言いますけど、あれの経年劣化とか硬化、
ゴムが硬くなっちゃう。
それとサンルーフがついてる車だと排水口、ドレンって言いますが、そこが詰まっちゃう。
ああ、詰まり。
そうすると水がちゃんと流れなくて室内に漏れてくる。放置すると内装にシミができたり、カビが生えたり。
うわあ。
最悪の場合、電気系統の故障にもつながったりするので、ここは中古車選べでかなり神経を使うべきポイントだと思います。
いやー、聞けば聞くほどいろいろありますね。これらを踏まえて、じゃあ実際買いなのかどうか。記事では前期型と後期型、 あの LCI モデルの違いにも触れてました。FK、つまり GK の一つ前の世代ですね。あれだと2015年頃が境目でしたっけ？
そうですね。FK の6シリーズで言うと、2015年頃に LCI、ライフサイクルインパルスっていう、まあマイナーチェンジがありました。
はい。
これで内外装のデザインが少し変わったり、ナビとかのインフォテインメントシステムが新しくなったりしてます。
なるほど。
一般的に言うと後期型の方がまあいろいろ熟成は進んでるんですが、当然価格もその分高くなります。
ですよね。
なのでデザインの好みとか欲しい装備、それからもちろん予算、これらを考えてどっちがこうあなたに合ってるか比較検討するのが大事ですね。
グランクーペについてはどうでしょう。4ドアクーペっていうちょっと独特な存在ですけど、一部では不人気なんて声もあるみたいですが、記事だとむしろ狙い目かもみたいな雰囲気でしたけど、
グランクーペはそうですね、クーペのあの綺麗なスタイルと4ドアの便利さ、これを両立してるのがやっぱり最大の魅力です。
確かに
セダンほどは売れてないかもしれないですけど、そのユニークさがあるからこそデザインも実用性もどっちも欲しいっていうあなたにとっては中古市場ですごく面白い選択肢になり得ると思いますよ。
なるほど。
不人気っていうよりはその個性をちゃんと理解すればすごく価値のある一台と言えるんじゃないでしょうか。
そしてデザイン、これはもう理屈抜けにかっこいいっていう声が多い印象ですけど。
ええ、そこは BMW 伝統のあのロングノーズショートデッキっていうスタイルに低くてワイドなフォルム、
うん、
エレガントさと同時にダイナミックさも感じさせるデザインっていうのは今見てもやっぱり魅力的ですよね。
本当にそうですね。
もちろん、まあ、デザインの好みは人それぞれ主観的なものですから、これはぜひ実車を見て判断していただきたい点です。
ええ、
あと大事な点として、もう今は新車で6シリーズは売ってない、で8シリーズが実質的な後継モデルになってる、この事実はちゃんと理解しておく必要がありますね。
そうですね。では今回の探究をちょっとまとめてみましょうか。
はい。
中古の BMW6 シリーズが安い理由、これは単純な一つの理由じゃなくて複合的なんですね。
ええ、
高級車だからこその最初の急激な値下がり、それからニッチな市場性、モデル自体がなくなったことによる影響、そしてやっぱり無視できない維持費とか故障の潜在的なリスク。
そうですね。
これらがこう絡み合って今の価格が作られていると。
そういうことです。つまりこの価格っていうのはちゃんと理由があっての価格なんですよ。
なるほど。
でもその背景をしっかり理解して、車の状態、個体の状態をちゃんと見極めて、そして維持する覚悟、これも含めて考えられれば、
はい、
かつての BMW のフラッグシップクーペが持ってた魅力、そのデザイン、走り、存在感、これを本当に驚くほど手頃な価格で手に入れる大きなチャンスとも言えるわけです。
ふむ。
リスクを理解した上で、ある意味計算された賭けというか、そういう見方もできるかもしれません。
リスクをちゃんと理解して準備を怠らなければ、憧れの車を手に入れるまたとないチャンスになり得るということですね。いやー、非常に興味深い分析でした。
最後にちょっと一つだけ考えてみていただきたいことがあるんですが。
お、何でしょう。
かつて多くの人が憧れたラグジュアリークーペ、この6シリーズが今こうしてかなり手頃なかかとになっている、この事実ってもしかしたら現代における車の価値とか魅力みたいなものがどう変わってきたのかを映す一種の鏡なのかもしれないなと。
ああ、価値観の変化。
ええ、単にパフォーマンスとかブランド力だけじゃなくて、例えば維持のしやすさとか経済性とか、そういう要素がもしかしたら以前よりも重視されるようになってるのかもしれない。そんな時代の変化をこの車の価格が示しているのかもしれませんね。
なるほど。
少し立ち止まってそんなことを考えてみるのも面白いかもしれません。
いや、深い視点ですね。時代の価値観の変化ですか。確かにそうかもしれません。さて、今回の BMW6 シリーズに関する探究はここまでとしましょう。
はい、
はい、あなたのこれからのカーライフの何かヒントになれば幸いです。